それでは礼拝のお供えの賛美歌11番を着席のまま歌います。ただいまより2010年8月8日聖霊降臨節第12手術の礼拝を始めます。 主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。唱詠539番を歌います。なる神様、聖霊降臨節第十二手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄と限りなく何時のものなれば。アーメン。購読文6番を昭和しましょう。主は我が牧者なり、
我投資をあらせ。
主は我を緑の野にふさせ、
憩いの御庭に伴いたも。
主は我が魂を生かし、
皆の夢をもて我を正しき道に導きたも。
たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり。
何の仕事、何の杖、我を慰め。
何時我が仇の前に、
我が谷に縁を設け。
我が頭に油を注ぎたも。
我が杯はふるるなり。
我が世にあらん限りは、必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。
我は常しえに主の宮に住まん。
賛美歌2編78番を歌います。
Jesus.
様を主と崇め、御言葉の糧を受け、命への水を飲み、いつの日も愛し合い、いつの世も助け合う、この家の幸いを心から祈ります。主の御手に守られて、皆共に成長し、
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、立秋を迎えてもより一層の暑さを感じる今日この主日に、こうして一堂に会し、兄弟姉妹と共に主日礼拝を守れる恵みを感謝いたします。この一週間に御在天の神様から与えられました恵みに感謝いたします。こうして会堂に導かれ、兄弟姉妹と共に主の皆を賛美できる喜びに感謝いたします。この一週間にあなたの教えと導きにもかかわらず、私たちは自らの弱さから、そして不完全なるものがゆえに、知りながらあるいは知らずに数々の罪と過ちを犯しました。これらはここに懺悔いたします。どうか私たちを許し、新しくしてください。再び過ちを犯すことないよう導いてください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の御名を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。これら兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そして この会堂で共に主の皆を賛美できるよう覚えて導いてください。この礼拝にて主の御言葉を伝えられる西岡智弘神学生を聖霊の働きによって強めてください。私たち一人一人が主の御言葉を正しく理解できるよう目を開き耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を歩み、主の福音を述べ伝える証人として、今日の社会に存在する様々な困難に勇気を持って立ち向かえるよう、また誠実なる愛を持って私たちの隣人に接することができますよう、どうか私たち一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。大国青少年ワーキャンプで主にある良き交わりが深められるよう祈ります。ワークキャンプに参加される兄弟姉妹の旅行の平穏、奉仕の充実、そして何よりも実り大きキャンプとなることを覚えて祈ります。奉仕される一人一人の上に豊かに聖霊を下してください。限られた時間の中で奉仕と交わりが充実したものとなり、良き交わりの時が過ごせるよう導いてください。ワークキャンプの活動が毎年少しずつ充実したものへと発展するよう期待します。本日礼拝後に開催される CS 教師会の働きを覚えて祈ります。高輪教会は高齢化が進む日本の教会の中にあって、教会学校活動によりいつも子どもたちの存在を感じることができる教会であることを嬉しく思います。限られた時間の中で教会学校教師として奉仕くださる兄弟姉妹がその責務を全うできますよう CS 教師会を導いてください。会堂に集う一人一人が教会学校、そして CS 教師会を支える働きができますよう覚えてください。病のとこにある兄弟姉妹が夏の暑さや我が身の苦しみや痛みに打ち負かされることなく希望を与えられ、主の御光に導かれて回復するよう祈ります。お年を召された方が夏の暑さに打ち勝ち元気に過ごされますよう覚えて祈ります。これらの兄弟姉妹と共に街道で礼拝を守れる日が来ますよう、どうぞこれらの兄弟姉妹を帰りにてください。街道に集いながらも心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌2編58番を歌います。 聖書を朗読していただきます。新約聖書77ページ、マルコによる福音書第8章22節から26節まで。聖書朗読の後、大丈夫、家に帰ろうという題で、西岡神学生を通して主の御言葉をいただきます。
イエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村息子に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何か見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになって言った。人は見えます、木のようですが歩いているのが分かります。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。
皆さんの向かって左手の方をご覧になると、大きな紙が2枚貼ってあるのがお分かりになると思うんですけれども、それは昨日まで行われていた高野原教会の教会学校の夏季キャンプでの、取り組み、子どもたちの思い出が貼ってあります。その紙を見ていただくと分かるように、とても楽しい思い出が、楽しい時間を過ごせたんじゃないかなということが伝わってきます。このキャンプは琵琶湖に行って行われていました。大人もですね、子供も真っ赤になるまで日焼けするほどに遊び倒しました。昼間には静かに寄せては返す凪の湖が、夕暮れ涼しい風とともに波立つ湖へと変わること、眩しくまっすぐに照りつける太陽が夕闇、夏雲を鮮やかに染めること、たった数時間の自然の移り変わりの中で神様を感じ、また一緒に行ったたくさんの友達仲間たちと共にした時間を通してイエス様の御言葉に触れました。子供たちにとって、また大人たちにとっても、きっと素敵な時間だったなと思いました。さて、そんな楽しい時間も無事に終わり、教会に帰ってきました。教会に帰ってきたらもう帰る時間です。一足先にお迎えのお父さんやお母さんが教会に待っていました。そのお父さんやお母さんに連れられて帰っていく姿、お家の人にもみんなにも、ちょっと疲れた顔の中にもニコニコのいい笑顔がありました。そして心から安心したほっとした表情があり、その顔を見るだけでこちらもホッとさせられます。安心することのできる人と安心する場所への帰宅、 振り返って手を振るその姿は、これからもう一回キャンプに行けそうと思えるほど元気な顔になっていました。本来、特に子供の頃に親が待つ家に帰るということは、ほっとすること、安心することなんだろうなと思います。いえ、それは大人にとっても誰かが待っている家に帰るということはそうなのかもしれません。聖書においてもそれぞれの家に帰っていく人々が描かれています。それはイエスと出会った人々です。例えばある人は悪霊に取り憑かれていました。その人は一人お墓に住み、体は鎖でぐるぐるに縛られて、孤独と痛みと苦しみの中にあります。そんな人からイエスは悪霊を追い出します。そして自分の家へ、一人ではなく身内の住むあなたの家に帰りなさいと送り出しました。またこのような人もいました。その人は体が動かせず、イエス様に治してもらうために自分でそこに行くこともできなかった。それを見たその人の周りにいた人たちは、その人が寝ていたベッドを担いでイエスのいる家の屋根に登り、屋根に穴を開けてイエスの前にその人を吊り下ろした。そしてその姿を見たイエスは彼にこう言うのでした。あなたの罪は許される。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。今朝読んでいただいた箇所にも、イエスに癒されて家に帰るようにと、救い主であるイエスに寄り添われる一人の人の物語が紡がれています。彼はどのような形でイエスと出会い、そして返されていったのか。それでは私たちに向けられたメッセージを、今朝は見るという言葉を軸に聞いていきたいと思います。イエスたちは今朝の箇所の舞台ベトサイダへと旅をしていました。その旅路は今日の聖書の少し前の6章からゲネサレト、ティルス、ガリラヤ湖を経て旅をしてきました。その間に湖の上を歩く、また先ほど挙げましたようにさまざまな人を癒したり、またパリサイ派の人たちとたくさんの話をして論争をしました。また4000人もの人を食事を4000人もの人と食事を共にして、心もお腹もいっぱいにしたこともありました。そのようなたくさんの出来事や奇跡の技がイエスによってなされました。しかしそれらのやり取りをすぐ近くで見て体感してもなお、イエスに対しての理解、すなわちイエスこそが神の子であり主である、救い主であるということを悟らない、わからない弟子たちがそこにはいました。8章の21節ではイエスにまだ悟らないのかと言い放たれる弟子たちが描かれています。 まだ悟らないのか、なんて言われて、何やらピリピリした緊張と、またどんよりした気分を乗せた船は、湖を渡って漁業の町と呼ばれたベトサイダへと到着するのでした。このベトサイダという町は不信仰の町として聖書には取り上げられています。マタイの11章21節では、悔い改めない町としてイエスに、ベトサイダお前は不幸だと叱られています。そんな不信仰の町でイエスと弟子たちは、目の見えない人と出会うのです。イエスたちが生きていた当時、目が見えないことは祭司職につけないとされていました。それだけでなく、目が見えないことは神から引き起こされるものという理解があり、また罪に対する罰、神の裁きと理解され、人々に差別や偏見の目で見られていました。しかしイエスは、その差別され偏見の目で見られたその人に直接触れて癒すのです。彼とイエスとの出会いから始まるこの物語は、見るという言葉を軸として、キーワードとして展開されていきます。この聖書の箇所を読んでいくと、見るという言葉が目につきます。同じ日本語でも、見るという言葉はそれ以上でもそれ以下でもない気がします。しかし聖書がもともと書かれたギリシャ語という言葉で聖書を読むと、同じ見るという言葉でもそれぞれに違う単語が使われており、それぞれ意味合いが少しずつ違ってくるのです。その意味合いを、その違いを読むことで、聖書よりの言葉をより豊かに聞くことができると思うのです。少し順を追って聞いていくことにしましょう。まず23節、イエスがその人の両の目に唾をつけ、両手をその人の上に置かれ、何か見えるかとお尋ねになるシーン。そして24節、人が見えますと応答するシーン。ここの2つの見えるという言葉は、同じ言葉で単に見るとか眺める、視覚的に知覚する、把握するという身体的な意味合いが強いようです。続いて聖書には、木のようですが歩いているのが分かりますとも語られています。ここでは一見見えるということはありませんけれども、ここで言う分かるという言葉がそれに値します。この分かるという言葉は、実は見るという意味を持ち合わせていて、しかしその一方で、認識する、体験するということも意味しています。福音書においてイエスの奇跡の技を体験した人々が、その技を恐れ、神を賛美した。そのような記述がありますが、その言葉が実際にここで扱われています。こうして言葉をたどってみることで、ここでの分かるというのは、この目の見えない人がイエスの技を体験した、身をもって味わったということを意味していて、そのことが読み取れるのではないか と思います。そしてイエスは25節において再び彼の両目に手を当てられました。すると何でもはっきり見えるようになった。ここでのはっきり見えるという言葉は実は見つめるという動詞として用いられています。例えばマルコによる福音書の10章の21節と27節、またルカによる福音書の22章の61節、その箇所にそれぞれ見つめるとして登場しています。ではこれは一体誰が見つめているのでしょうか。周りにいた群衆たちでしょうか、それとも弟子たちでしょうか、はたまたパリサイ派の人たちが見つめていたのでしょうか。いえ、ここで見つめていたのはイエスでした。このはっきり見えると訳された言葉はイエスの眼差しとして用いられているのです。すなわちマルコの10章の21節ではお金持ちの男を見つめるイエス、同じく27節では弟子たちを見つめるイエス、ルカ福音書では十字架につけられる前に捕らえられたイエスを追って中庭にてイエスを知らないといったペテロを見つめるイエス、そんなイエスの眼差しを意味する言葉が今日聖書を通して出会ったこの一人の人に用いられているのです。かつて不信仰の町と呼ばれたベトサイダで起こった出会いと奇跡の物語、それは先ほどにも言いましたように見るという言葉によって展開されています。イエスとの出会いを通してこの一人の人は救いの意味を、神の愛を受け入れ、そして答えていく、そのような呼びかけと応答のやり取りが丁寧にここでは描かれていると思うのです。イエスは問います。何か見えるか。見えますとこの人はイエスの問いに答えました。きっと震えていたかもしれません。恐れの中にあったかもしれません。恐る恐るでも確かに少しずつまぶたを開く、ぼんやりと霞む視界の向こうに一人の男が立っていた。なんだろうこの人は、幻だろうか。いや不思議だ、怖くない。あなたが見える。そして視点を移すと何やら動く人影のようなものがある。あ、動いてるぞ、これは幻じゃない、歩いているのがわかります。今私はあなたによって救われたんだ。彼は目の前に立っていた男により救いの技が、主の招きがまさに今ここにこの場にあって現れたことを知るのでした。そしてイエスはさらにもう一度手を置きます。すると何でもはっきり見えるようになった。彼がイエスと同じ眼差しを持つ人となった瞬間でした。その眼差しはこの世のものに縛られて この世の思いに満ちた傲慢な男を、それでも尊い慈しみを持って見つめた眼差し、多くの奇跡や行い、教えを一番近くにいて見て聞いていたのにもかかわらず、イエスの神の愛を信じようともせず、理解することができなかった弟子たちに向けられたあの眼差し、それでも私は一緒にいるよ、そしてイエスを裏切らない、裏切り知らないと言い通したペトロを見つめた。その表情はどんなにこわばり震え怯えていただろう、そんな小さく弱く縮こまっていたペテロを見つめた眼差し、彼らを見つめたイエスの瞳はどんな表情で彼らを見つめていたのか、皆さんは想像してご覧になったことはあるでしょうか。私はこう思っています。こう信じている。その眼差しはきっといつの日も温かなものであったのではないか。責めるでもない、ましてや怒りでもない。少し寂しさはあったかもしれません。それでもイエスの瞳はまっすぐにどんな人とも向き合っていた。その温かな眼差しは許し力を与え、凍えた冷たい心を包むもの、愛そのものではなかったのか。その愛に満ちた眼差しを得た今日、私たちが聖書を通して出会ったこの人は、確かに神の恵みに満ち溢れていたのだ、そう思います。こうして見るということはイエスと出会うこと、救いの技に預かりその招きに応えること、恵みに満たされることと意味を変え、イエスとの応答の中で今生きた御言葉となるのです。かつてこの人は文字通り暗闇の中を歩んでいました。町の人々の人間の物差しによって罵られ、心を傷つけられてないがしろにされた。人々はそんな罪深い彼がこの自分たちが住む自分たちの町にいることがどうしても許せなかった。だからイエスの前に連れてきた。イエスの前に連れてきた時、そこにはもしかしたら優しさや親切という思いよりも、自らの正しさを示すための偽善や自己保身があったのかもしれません。でもイエスはその人々の中から彼の手を引いて町の外へと連れ出した。そして癒された。イエスは自分たちにこそ救いがあると信じていた町の人々の中から、救いはないとされたその人を救いへと今招いたのでした。神の意思を理解しないものとされた一人がここで誠に神の意思を、救いを見て体験して尊い愛を得たのでした。マルコ福音書にはこの今日の物語の前後に弟子たちの無理解を示す記述を配置しています。すぐ後にはペテロ信仰を言い表すという箇所があります。これを見て、なんだペテロはイエスのことを理解できたじゃないかと思うかもしれません。しかしこの信仰告白は完全ではないことが 聖書を読み進めていく上でわかるのです。弟子たちは十字架のイエスを目の前にして逃げ出してしまう。しかし、その無理解や不信仰のただ中にあって、イエスの尊い招きに応えた一人の人がいたことは、今日の聖書が語る通りです。かつて光が差し込まず、暗闇を不安と恐怖と怒りと悲しみを持って歩いたその歩み、その歩みの中にあって、今もたらされようとしている救いと、それを指し示す光が、私たちはこうして日々生かされて生活を送っています。その歩みの中にあって、困難や悩みや苦しみは思わぬ時に不意に現れて、どうしていいかもわからないような時があるかもしれません。またその苦しみとともに、多くの時間を今この時も歩んでいるかもしれません。そこはもしかすると真っ暗闇の中、道さえ見失い迷う、その中でそれでも必死に救いの光を求める、しかし見つからない、神様なんかいない、救いなんかない、そう嘆いてしまう、立ち尽くしてしまうことがきっとあるでしょう。でも忘れないでほしいのです。そんなあなたの隣には必ずイエスがいて寄り添ってくれていること、かつて目の見えない人の手を取り、その両の手を置いて触れてくださったイエス、もしかしたら癒されたその人は目が見えるようになったら、町の人々に仕返しを、復讐をしてやろうとも考えたかもしれません。なぜなら彼は今まで散々にないがしろにされ、傷つけられていたのだから。またその目を開くことは恐怖でもあったかもしれません。眩しくて目がくらむ、変えられることへの恐れは誰の心の中にもきっとあるものです。でも彼はその瞳を開いた。なぜか、なぜならそこには確かに救い主であるイエスが寄り添っていたからです。こんな私だけれど、イエスとならば瞳も心をも開くことができるんじゃないだろうか。だって私の内にある恐れも自己保身も怒りだって全部受け止めて知って、それでもいい、抱きしめてくれる方がいるから。最後にイエスはこの村に入ってはいけないと言いました。相変わらずその町は悔い改めず罪に満ちていたからでしょう。しかしイエスは彼を家に帰された。村に入ってはいけないはずなのに家に帰っていったのはどうして。この帰すという言葉は派遣するという意味も込められています。イエスによって帰された、派遣された彼はイエスのように力を受け、神の国を述べ伝えたのではない、その愛の技をその手によって行ったのではないかと思います。その慈しみに満ちた温かい眼差しを持って、 そしてイエスが共にいるということを知った彼の心にはもう恐れはない、不安もない、怒りや暗闇なんかない。そこにあるのは愛と心よりの安心に満ちていたはずです。なぜなら大丈夫と手を取って心から安心できる存在が私の隣にいるのだから。そして彼が帰るべきその家はもはやかつて過ごした孤独と不安が渦巻くベトサイダの町ではなくて、神の恵みと安らぎに満ちた神の家だったのではないでしょうか。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、そこに留まるであろう。今日皆さんと共に購読した詩編の23編の6節の言葉です。私たちは今御言葉を受け、恵みと慈しみとを受けて、それぞれの家へと生活へと送り出されようとしています。ああ、礼拝が終わってお昼ご飯を食べて家に帰って焦点を見て、そしたら日曜日が終わっちゃう。明日からまた月火水。ああ、そこには今日新たにされた喜びと、それでもやっぱりそれぞれの不安があるかもしれません。悲しみや苦しみが待っているかもしれない。そんな明日を思い描くと、お家に帰るのもなんだかうつむいて、その表情は怖がって。でも私たちは知っているはずです。そのあなたの歩みの中にあって、イエスが必ずお一人お一人と共にいること、共にいてくださるその方は心が温かになってほっと安らぐ尊い存在なんだということ。そして歩む私たちは神様からの大きな慈しみと恵みに満たされている。どうか今日からの歩みが神の愛と御慈しみをもって心安らぐものとなりますように、心からお祈りをいたします。相変わらず目をつむりたくなるような現実の中でも、少しずつでもいい目を開けて心を開くことができれば、イエスがそばにいることを知り、そのままのあなたを招いてくださることを知りましょう。その愛を持った招きに応えたなら、恵みにあふれ今ここから歩み出す私たちに、イエスはきっと優しく語りかけてくれています。だから大丈夫、さあ安心して家に帰ろう。お祈りをしたいと思います。恵みのしなる神様、今日こうして集められて、子供も大人も礼拝を捧げることができて本当にありがとうございます。かつて一人の人がイエスと出会い、慰めを受け、心より安らぎを受け、恵みに満ちたあなたの家へと返されました。神様、私たちもその現実の中で明日に目をつむってしまう時が何度もあります。苦しみと悲しみの中で歩む一人がいましたら、その歩みにそっと寄り添ってください。安らぎを与えてください。そして安心して家に帰ろうと
そっと声をかけてください。これから始まります1週間、あなたの安らぎの御手の中にあって歩むことができますように心からお祈りします。このお祈りを主イエス様の名前によって御前にお捧げします。
アーメン。
賛美歌517番を歌います。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、今日もこうして会堂に呼び集められ礼拝が守れましたことを感謝いたします。そして西岡神学生の口よりあなたの新しい御言葉をいただきました。新しいこの始まる新しく始まるこの1週間を御言葉を糧として、いつもあなたがそばにいてくださること、一人一人をはっきりと見つめて守っていてくださることを覚えて生き生きと歩んでいきたいと思います。今捧げました捧げ物、あなたからたくさんいただいております恵みのうちの一部をお捧げいたしました。どうぞ御用のためにお持ちください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
それじゃあ大国ワークキャンプの祈りを森田先生。
それでは共にお祈りいたしましょう。御在天の主なる御神様、明日より18日までの間、私たち前より覚えております大国青少年ワークキャンプが開催されます。東京会より遠藤裕二牧師がご参加くださいます。あなたは世の主よ、地の主よ、世の光となるべく私たちを教会に集め、そして召し出してくださっておられます。一人一人の歩みは小さく、私たち一人ではこの地上に平和を作り出すことはなかなか叶いませんけれども、続けること、そして共に手を取り合い祈りを共にする者と共に平和を作り出そうとする、その祈りによって、私たちはあなたがこの地上にもたらそうとしてくださった平和を作り出していくことができる、そう信じるものであります。今私たちの教会より遠藤牧師をその任にお送りいたします。どうぞその働きの上にあなたの祝福がありますように。またタイにおきまして3カ国その交流があなたの守りのうちに豊かなものとなりますように、参加者一人一人が平安のうちにあなたの平和の使者となることができますように。また残されるものを一人一人があなたの守りのうちに良き帰る場所を作り続けていくことができますように、どうぞこれから赴かれる遠藤先生を私たちの祈りのうちに召し出すことができますよ。私たちのこの祈りを一つとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
下部の祈りをいただいてありがとうございます。で、信頼会社紹介したいと思います。その場で立ってお顔だけお見せください。私と今性差別、委員会を一緒にさせていただいてます、平井由美子さん、安倍の教育から来ていただきました。ようこそ。
はい、それでは国会報告をいたします。どうぞお手元の、週報をご覧ください。まず本日の集会ですが、この後コーヒーアワー CS 教師会バザー実行委員会ございます。コーヒーアワーどなたでもお残りいただけますので、まだ外は暑いのですね、コーヒー、紅茶とケーキ等で、少し、休まれてからお帰りください。それから今週の集会等ですが、今お祈りになりましたね、大国青少年ワークキャンプが9日月曜日から10日間、それから街道清掃は14日土曜日です。担当の方よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定でございますが、上記大国青少年ワークキャンプに参加ということで、この間の緊急の連絡は、森田副牧師もしくは西岡新学生、までお願いします。電話番号等は周報の通りでございます。 次週手術8月15日日曜日ですが、聖霊降臨節第13手術で、手術礼拝は、森田副牧師の、説教で平和でなく剣をということでございます。それぞれ担当の方よろしくお願いいたします。礼拝後の集会でございますが、青年会の一泊収容会が教会で、一泊ですので翌日16日月曜日の夕方まで、ございます。参加費は1000円と書いてあります。それから、集会行事の予定ですが、平和の証として8月22日の、手術に、三好智也さんに、お願いをいたします。証の後には遠藤牧師から、主の御言葉をいただきます。それから青年会例会は8月22日コーヒーアワー後、あと婦人会の秋のお出かけが9月28日火曜日午前9時15分からで、教会学校集合で貸し切りバスで近江八幡市ウォーリーズ記念館近江兄弟社学園等を回られるようです。参加費4000円で、締め切りは8月29日まで、ここの、書いてある方々のところにお申し込みくださいということでございます。あと裏の方からは遠藤先生、
はい、裏の、お知らせをご覧ください。入門講座も希望者がいらっしゃいますので、今年も、いたします。ぜひ洗礼を考えている方、悩んでいる方、また転入会を希望される方は、この際、入門講座にご参加ください。それから右の定例役員会の、ところです。先に、5番、ですね、今日から定例役員会の議事録を、掲示、後ろのところに掲示しております。それから8番、先ほども書いてありました。タイの時は、森田先生、それから、夏休み23日からいただきましたけれども、国内にいますので、また、自主携帯の番号を、掲載しますので、何かありましたらそちらの方にご連絡ください。それから戻りまして3番、9月の20日に、西岡智弘新学生と、三好恵子さんの婚約式がございます。お二人からのことだけ。
遠藤先生からも、ありました通り、9月の20日に、婚約式を高野原教会で、していただくことになりました。とても感謝しています。これまで高野原教会を通して、いろんな人といろんな方と出会わさせていただいて、それぞれ信仰を育てていただいたと思います。その教会でそのようなこのような、時間を持つことができて本当に嬉しく思っています。9月の20日ちょっと急なことで申し訳ないんですけれども、もしお時間がある方はぜひ、いらしてくだされば幸いです。これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。それ以外のところは各自お読みください。それではグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前を交換していただければと思います。はい、正英541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
でいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが私たちと共にありますように。アーメン。
Thank you. Thank you. しか増えてない。
Thank you.
Thank you.